Tile I. なぜフェミニストの署名に最初は苛立ちを覚えたのか、それでもどう読めば別の意味にできるのか。私は Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit という本をここ数年、カフカ、ケア労働、平等をめぐる社会的議論への重要な貢献として繰り返し言及されていることで知りました。すでにタイトルの時点で非常に明確かつ先鋭に定式化されており、本の実際の内容に取り組む前から何らかの反応を引き起こします。この本について私が興味を惹かれ、同時に戸惑いを覚えるのはまさにこの緊張感です。私は現実に構造的な不平等が存在することを認め、その分析が必要だと考えています。同時に最初にこの呼びかけに触れたとき、それが私の姿勢や行動には当てはまらない役割に、私を一括りに押し込めているかのように感じられます。このテキストは、その衝動を感情的に退けるのではなく、冷静に分析しようとする試みです。本の内容について、事実に基づく要約。この本は、疲弊を明示的に個人の失敗や自己管理不足の結果とは捉えず、構造的な現象として理解しています。中心的なテーゼはこうです。私たちの社会には、依然として特に女性に向けられ、彼女たちを恒常的に過負荷にする期待が存在している。ここでの鍵概念は、利用可能性、Verfügbarkeit です。意味しているのは、単なる時間的な利用可能性ではなく、期待の束です。感情的なプレゼンス、ケア労働、身体的な適応、性的な応答可能性、社会的な責任、そして家庭、職場、公共空間における絶え間ない機能性。これらの期待はしばしば同時に作用し、互いに強化し合います。本書は、この種の利用可能性が歴史的、文化的、経済的に形成され、今日に至るまで存続していると論じています。それは、形式的な平等がどれほど改善されたかとは無関係です。疲弊は、個々の女性の個人的な問題としてではなく、特定のパフォーマンスを前提としながら、それを適切に評価も保証もしないシステムの症状として現れます。重要な側面の一つは、ケア及び世話の仕事の不平等な分配です。女性が就労している場面でも、しばしば組織、感情労働、家族の調整について、主たる責任を追加的に担っています。本書は、この多重負担を構造的なものとして描き、個々人の誤った決断の結果とはみなしません。同時に著者は、女性の疲弊が一様ではないことを強調します。生活状況、社会的地位、出自、職業グループによって、利用可能性への要求は異なる強さで作用します。本書の狙いは、この多様性を考慮に入れつつも、構造的な核を見失わないことにあります。まとめると、この本は、疲弊が政治的なものであり、女性の利用可能性が社会的な過負荷が組織される中心的なメカニズムであることを示そうとしています。なぜタイトルと枠組みがまず私を苛立たせるのか。非パトリアルな男性の視点から、ここまでの分析には私は概ねついていくことができます。それでもなお、支配価値の切り下げ、権力乱用という意味で自分をパトリアルだとは意識していない男性として、はっきりとした苛立ちが生じます。述べられている問題を否定するからではなく、その呼びかけの仕方がどうしても無視しがたい何かを私の中に引き起こすからです。この苛立ちはいくつかの点において正確に言語化できます。1、タイトルが最下の前に解釈枠を設定してしまう。Die Erschöpfung der Frauen というタイトルは非常に早い段階で明確な区分けを行います。一つの集団を名指し、被害性を入り付け、それに特有の原因があることを示唆します。分析的には正当であっても、読む際には暗黙の対立項が生じます。誰がこの集団に属さないのか、そしてその人はどのような役割を担うのか、責任を負い、プレッシャーを知り、疲弊を経験している読者としては、いやおなく次の問いが浮かびます。私はここでどこに位置づけられているのか、問題の一部として以外に、サブタイトルのWieder die weibliche Verfügbarkeit は、この効果を強めます。そこでは状態だけでなく抵抗も名指しされています。これによって、テキストの細かな細化が効いてくる前に、 すでに一つの対立が開かれてしまいます。構造批判は、議論の中でしばしば、一括りの属性付与として経験される、現代の平等をめぐる議論の中心的な問題の一つは、分析的な構造概念が、日常のコミュニケーションの中で、短絡化されることにあります。パトリアル、パトリアカとは、もはや社会的パターンの記述としてではなく、道徳的なマーカーとして読まれるようになります。この短絡化されたディスコースでは、男であることが権力の略号となり、権力が随責の略号となり、そして随責がなぜ最下は不要なのかを説明するものとなります。意識的に異なる行動を取ろうとする、あるいは実際に異なる行動を取っている男性にとっては、自分の行動よりも自分のカテゴリーの方が重視されているという感覚が生じます。苛立ちは構造的な問題の存在そのものではなく、議論の中で個々の責任や姿勢がほとんど見えなくなっているという経験に向けられます。3、責任は期待されるが、共鳴は返ってこない。もう一つの側面は、負担の承認の非対称性です。男性は責任を担い、熟慮して行動し、既存の構造を問い直すことを求められます。同時に、男性の疲弊はしばしば、普通のこと、予想されること、自業自得のこととみなされ、社会的な問題とはみなされません。ある本が女性の疲弊に正当な場を開きながら、他の形の過負荷にも、構造的な原因があり得ることを、同時に明確にしない場合、不均衡の感覚が生じます。それは競争という意味ではなく、公的な承認という意味での不均衡です。ここでの苛立ちは、嫉妬からではなく、次のような印象から生じます。説明に値する負担がある一方で、ただ受け入れられるだけの負担もある。4、男性の接続しようとする問いは、すぐに正当性を否定される。多くの議論で、似たようなパターンが見られます。男性が、特定の負担メカニズムが自分たちにも影響しているのではないかと問うと、その問いは防衛や相対化として読まれます。その問いかけ自体が問題の一部とみなされるのです。非パトリアルな男性にとって、これは難しい立場です。彼らは焦点をずらしたくも、分析を貶めたくもありませんが、自分たちの視点がほとんど接続可能ではないと感じます。この場合の苛立ちは、本の内容そのものというよりも、そのような本が読まれ、議論されるコミュニケーション環境に向けられます。免疫化された議論になるリスク。最後に、構造的なリスクがあります。批判があらゆる最下を防衛として扱うような形で、形式化されると、異議申し立てが、診断を裏付けるというロジックが生まれます。自分が当事者だと感じるものは、問題の一部とみなされ、距離を取るものもまた同様に問題の一部とみなされます。このような雰囲気の中では、すでにタイトルだけで苛立ちが生じうるのです。なぜならそれがこう告げているように感じられるからです。あなたはここに招かれているのではなく、対象として指し示されているのだ。別の読み方の可能性、攻撃されたと感じずに、この本をどう理解できるか。この分析の後には、第二の可能性が残ります。私はこの本を、道徳的な告発としてではなく、精鋭化されたシステム記述として、意識的に読み替えることができます。この読み方は義務ではなく、選択です。1、タイトルを排除ではなく焦点として読む。私はタイトルをテーマ設定として理解することができます。この本は、疲弊全般を説明しようとしているのではなく、その特定の形態を可視化しようとしているのだと。他の集団もまた疲弊しているという事実は、これによって否定されるわけではありません。それは単に、この本のテーマではないのです。この読み方は、分析の鋭さのために、包括的な代表性への要求を脇に置くことを求めます。2、パトリアルを性格判断ではなく、構造概念として読む。パトリアルを、一貫して歴史的に形成されたパターンの記述として読むならば、批判は私個人に向けられるのではなく、私が、他のすべての人と同様に、組み込まれているメカニズムに向けられます。ただしそれは、構造と行動の区別が真剣に扱われる場合にのみ機能します。責任とは、その時反省し変化させることができるという意味であり、罪があるという意味ではありません。3、女性の利用可能性を、文化的な期待のアレンジメントとして読む。この読み方では、 利用可能性は、個々の男性による意識的な要求ではなく、規範、ルーティーン、制度的インセンティブからなる、網の目を指します。これらの期待の多くは、個々の意図とは無関係に作用し、あらゆるジェンダーによって支えられています。そうすることで、この概念は、告発的な性格を失い、分析的により精密になります。4. 男性を被告ではなく、潜在的な同盟者として見るこの本が、不当な期待への抵抗を描いているのであれば、私はそれを、より注意深く見るための正体として読むこともできます。どこで不均衡な負担が生じているのか、どのように責任分担をより公正にできるのか、どのような規範を根本的に問い直すべきなのか。この視点では、私は罪を問われる対象ではなく、社会的な学習プロセスの一部なのです。結論、苛立ちは理解可能なまま、しかし、それが最後の言葉である必要はない。私の最初の苛立ちは現実であり、理由付け可能です。それはディスコースの歪みを指し示しています。すなわち、アイデンティティが行動の代わりを務めるところでは、批判は大きくなるが、不正確になるということです。同時に別の読み方は、この本をそれがなろうとしているものとして読む可能性を開きます。すなわち、女性の疲弊に焦点を当てた分析として、男性についての判断ではなく、社会問題の記述として、おそらく、生産的な緊張は、まさにここにあるのかもしれません。私は、問題記述を否定することなく、呼びかけの仕方に違和感を覚えてよい。そして、自分自身の視点を手放すことなく、その焦点を受け入れてもよい。もしあるディスコースが、構造的な批判と、権力と行動の差異の両方に耐えうるならば、苛立ちを呼ぶタイトルから生まれるのは、コンセンサスではないかもしれませんが、より価値のある何かでしょう。すなわち、精密で、正直な対話です。